パート3、枯れ沼、切り込み子、刈り込み子。いつぞやこんなことを書いた。山から本当はを取ってしまったら、会話は味気なくなる。特に山では優れて便利な言葉だ。ただ、これを繰り返すと、しらけてくるという困った言葉でもある。本当でない現実の景色は一体？多分に本当の眺望は現実の今より格段に優れたものであり、今はいかに不運な状況か、その悔しい気持ちの発露であるようだ。本当の対極をなす表現は一つではない。一番、最高、絶好、初めて、その他各自のボキャブラリーに応じて横行なジェスチャーを交えて発せられる。その状況は間違いなく過去にない絶景であり、自分が今いかにラッキーであるか、優越感を味わうべき立場にいるか、込み上げる感情をすぐ仲間に伝えたい、仲間と共有したい、その現れであろう。こうしたとき、そうですかと語尾を上げて言葉を返してはならない。絶対的な相槌以外を求めているはずはないのだから。ただすごい、本当、高く強い声で答える。たとえ一番と思わなくても。今回の奥日光は一番と叫ぶチャンスを逸した。すべてのシーンで一拍遅れた。どの場所でもみんなが我先にあらゆる感嘆詞を発してしまったからである。まさに何年に一度あるかなし、名称奥日光の秋景色で、今日はその真打ちだ。枯れ沼、10月11日月曜日、奥日光の2日目、8時30分、日光アストリアホテルを出発、標高1420メートル、高徳牧場を過ぎるとすぐ、水ならの林に入る。木漏れ日の参道が延々と続く。白樺葉の白が左右で光っている。溶岩の急坂も見事な自然に目を奪われて苦にならないが、暑い。これには参った。30分ほど登ったところで全員上着を脱いだ。もう少し登ると唐松林だ。竹看板と白看板が入り乱れている。背の高い笹やぶを分けて進む。9時30分、山の見晴らし着。さらに30分ほど紅葉の唐松林を登って下りになったと思う瞬間、いろんな感嘆詞が飛び交った。眼下に枯れ沼が広がっている。秋には似合わないような強い日差しを浴びながら、すり鉢状の底へ降り立った。10時。東京ドームをいくつも合わせたような沼跡である。その西側の広っぱにいて、額や首筋の汗を拭きながらシーを眺める。夏のお花畑はとっくに終わり、ハゲハゲの沼跡は草花のモザイク模様。遥か彼方、東から南にかけての連山は緑と黄色とワインレッドのパッチワークを呈している。空は雲一つない深い秋晴れ。 にぎやかな喜びの声声を聞きながら、しばし時を忘れて景色の懐に吸い込まれた。我に帰るとここまでもみじが散ってきている。裏を見せ表を見せて散るもみじ。知ったかぶりで良寛和尚の句を披露したら、変なダジャレで混ぜ返された。切り込み湖。枯れ沼から切り込み湖への山道は本日のハイライトだった。水ならとカラマツの林、日光笹、紅葉の色彩に包まれて急坂を登る。道は枯れ葉に厚く敷き詰められて、サクサクと音を立てる。日光といえばケバケバしさとか豪華絢爛を連想していた。奥日光、特にここは対照的に物静かである。茶の湯か琴の音が似合いそうな落ち着きがある。ほどほどの紅葉もその雰囲気を醸している。そんなことを思いながら切り込み湖に向かっていた。右前方が開けて濃く青い色模様、そうコバルトブルーが下一面に広がった。まるでキャンバスに向かって巨大な絵の具で原色を殴りつけたようだ。なんだこれ。しばらく唖然として見入った。ややあってその濃い青絵の具に、青絵の具の向こうに目をやると、一面まだらの緑、黄ばんでいたり、赤や白い斑点もある。こんな景色初めてだ。しかし、なぜ？切り込み子だよ。会長の N 氏がささやく。そうだ、切り込み子。錯覚から目が覚めた。コバルトブルーはまさに空、湖水向こうのまだらは紅葉の山、湖面の逆景だった。空も山も下にある。なんと豪勢。そうなのだ、湖水の絵模様は見渡す本物の景色よりも湖岸の額縁を与えた分より綺麗であった。切り込み湖がくびれて隣は刈り込み湖。歩を進めるにつれ双子の湖が目に見えて変化する。しばらく湖水の絵巻に浸った。そして笹やぶの下り、降り立つと刈り込み湖畔だった。刈り込み湖の景色は地味だ。向こうの山も湖水もどこかで出会った景色と変わらない。最前上から眺めた切り込み湖の色彩があまりにも強烈すぎたからかもしれない。その余韻が残っている分、刈り込み湖にはもったいない話だ。ただ、天気が抜群だから、静かな湖面と山の紅葉と湖畔でくつろぐ登山客が、爽やかな秋を描いていた。しかし、なんと静か。時が止まっている。昨日の奥日光入り口の喧騒とは全く無縁の世界だ。遠くの小鳥のさえずりですら鮮やかに聞こえてくる。誰かが投げた石ころがポチョンと湖面を揺らせて輪が広がった。女性の感嘆詞もここではささやき声だった。 この二つの小さな湖、三つ岳噴火による溶岩で生じた咳止め湖だそうである。山の本にもこうあった。西も東も塞がれているので、水の出口はないが、水位はほとんど一定している不思議な湖だ。観光地化している奥日光の中でも、ここだけは取り残されたような静けさが漂っている。少し早いが、木陰にシートを広げて昼食にした。11時15分。ホテルの弁当はおにぎり大判2個。さほど空腹ではないが、日光の米はうまい。おいしく一個いただいた。残りは大事にしまって持ち帰ることにした。12時、刈込み庫を後にする。木漏れ日さす自然林を行く。程よい暑さは T シャツ姿にちょうどいい。出る汗はそよ風に消えてゆくから拭う必要はない。この一帯、バードウォッチングの要所らしく、小鳥たちの姿が見えるわけではないが、さえずりが飛び交っている。まだらの林に木々の白が冴えている。ダケカンバですか？シラカンバですか？違います。コメツガです。白塗りの木が他にもあったのだ。陽光に輝くヒロハカツラを見上げて一気にシャッターを切った。うん。納得した割には。刈込み湖から40分ほど山を下って湯本に着いた。林の中から下界の集落が見えると同時に硫黄の匂いがプンとした。降りたら水たまりに乳濁色の湯が吹き出ていた。バス停への途中、湯本温泉寺を通った。鐘をついている。響きは周囲の自然に同化して心を和ませるとともに季節の移ろいを伝えていた。メモ。今回も交通費を随分節約できた。2日間有効のこの切符は浅草日光間の電車湯本往復のバスを乗り放題で4,940円、おまけに土産物割引券4枚付きだ。アストリアホテル一泊17,000円はこの季節だからまあまあだそうである。昨夜の食事はイワナの一夜干しに湯葉三昧の豪華料理で、ビールと熱燗は飲み放題。おまけに今日、大判おにぎり2個の弁当付き。まあ、よしとするか。山歩き第26話、千丈ヶ原、切り込み子、刈り込み子、終わり。